エリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見てミナは、あの方は罪人のところに行って客となられた、と言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも私が騙し取ったものは四倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。それでは本日は、幸福は条件ではなく関係ですと題して、
おはようございます。吉川君とマリアちゃんの賛美のコメントをしようかなと思ったら、もう二人いませんので、どうしようかなと思ってますが、久しぶりに彼は言いましたが、本当に二人とも綺麗な声で、青年らしい、若者らしい賛美をしてくれまして、大変嬉しく思いました。毎日寒い朝が続いておりますけれども、今日も皆さんと一緒に礼拝できること、大変嬉しく思っています。評論家であったんですが、小林秀夫さんという方がおられました。で、この人はですね、聖書にも詳しくてこう言いました。聖書は問題の人間について書いてあるのではなく、人間の問題について書いてある。と言ったんですね。もうちょっと説明しますとですね、問題の人間というのは、例えば殺人に走ってしまうような人間は問題の人間ですよね。しかし人間である以上、誰でもあいつなんか死んでしまえばいいと思ってしまう人間の心の中にある憎しみのようなものは、誰にもある人間の問題ですよね。で、聖書には次々と問題の人間が出てきます。で、それを見ながらですね、例えば皆さんが、なんて聖書は問題の人間ばっかり書いてるんだと、そしたら私とは関係ないと言って聖書を、まあ、読まなくなってしまったら、聖書の意図が全然わからなくなっていることになるんですね。聖書の意図は問題の人間を次々と描きながら、実は人間誰にもある問題を語ろうとしているわけです。今日はザーカイという大変有名な人物なんですけれども、ちょっとかくどいことをやってきた問題の人間なんですね。その悪どいことをしてきた問題の人間であるザーカイを描きながら、実は誰にもある人間の問題を聖書は語ろうとしています。で、そこに気づいていただきたいんですね。そして大事なことは、そういう人間がキリストと出会ったということです。イエス様と出会ったということです。そして彼の性格、生き方が変わっていったということなんですね。そういうことがあなたにも起こりますよということをお伝えしたいというふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、もう一度お祈りください。天の父なる神様、あなたの尊い皆を賛美をします。今日こうして愛する皆さんと寒い日曜日の朝ではありますが、ご一緒に教会に集い、あなたの御言葉を今聞こうとしています。それぞれ様々な課題を抱えながら生きておいでになる方々でありますが、神様が今日のお言葉を通して語りかけ、またあなたを個人的に知る機会となることができますように。 尊い御子イエス様の御名を通してにわかの時に見て委ねてお祈りいたします。アーメン。さて、ザーカイという名前が出ています。この人は実は両親が子供が生まれてからどんな子供になってほしいかということを思いながら名前をザーカイってつけたわけです。ザーカイというのは日本語で言えば清いという意味です。聖書の聖、清し君ということでしょうか。そういう生き方をしてほしいと、こういう思いを持っていたと思いますね。ところが名前を付けられたザーカイの方はと言いますと、清いだけでは人生生きれないと、それほど人生は甘くないということで、清さを求める生き方ではなくて、その反対の生き方をしました。お金こそ全てである。それこそが地位をつけ、あるいは名誉をつけ、そして豊かな生活をさせてくれるものだ。だからこそ清さだけでは生きれないということで、彼は出世街道をひたしりに走っていったんですね。掴んではいけないお金も掴みました。乗ってはいけないお話にも乗ってしまいました。あるいはここで同情すべきというところも涙を見ながら押し殺して、彼は冷たい人間と化して住んでいったんですね。そしてとうとうエリコという町は、昔からエリコの城壁という言葉があるように大きな町、例えばエルサレムがイスラエルの首都ですけれども、東京になぞらえるならばエリコは経済の町、大阪に例えることができると思います。そのエリコの町の主税所、今で言えば税務所の所長なんです。押しも押されぬ立場、地位を彼は得たわけです。やり手であったと思います。で、ここまで行ったら、ここまでで話が終わったら、めでたし、めでたしのはずなんですよね。しかし、それでは終わらなかったんですね。話は違いました。およそ人間が求めるすべてのものを得たと言ってもいいと思います。今の現代もそういうことを求めている人がたくさんいます。そして彼はそうしたものを実際に人生において獲得したんですね。ところが幸せじゃない。家に帰れば大きな家があるし、あるいは金庫を開ければザクザクとお金があるのに幸せじゃない。なぜかというと、幸福というものが、題にも書きましたように、ある種の条件を満たすことが幸福だということを考えてきたからなんですね。だから、それがない状態、もうちょっとお金があったらな、もうちょっと私能力があったらな、もうちょっと人間関係の知恵があったらな、もうちょっとルックスが良かったらな、と言って条件をいっぱい挙げてそれを満たしていくことが幸福だと思ってきたけれども、全部満たしたはずのザーカイがそれを満たしても幸せにはなれなかった。そして今もなおその途上に歩んでいる方々はたくさんおられます。結論から申しますと、聖書にはそういう人物がたくさん出てきますけれども、幸福というのは条件を満たしていくことではなくて関係なんです。関係にある、神と人との関係にあるということをザーカイは知らなかったから虚しくなったんですね。心を暗くする3つのこと、先ほど問題の人間ザーカイなんですが、人間の問題というお話をしましたが、ザーカイのみか私たちにも生じているような人間の問題について、これからいくつか触れたいと思います。第一は、成功者なのに満足がないということです。先ほども繰り返しているようにですね、彼は地位が本当に トップですからあるんです。富もあります。2節に簡単に紹介されます。彼は主税人の頭で金持ちであった。もうここだけで彼が成功者であることが分かると思います。けれどもその立場であるにもかかわらず、イエスがどんな方かを見たいと思ったんですね。走り出てという言葉も出てくるくらいなんです。ここで成功者なのに満足していないということが分かる理由は、例えばね、皆さん食べ物の例を言うとですね、たらふくご飯を食べたとしましょうか、食事をしたとしましょう。でその時にその状態で満たされている状態の時に、いかにフランス料理のフルコースが出ても、美味しいデザートが出てもちょっと手は出ないですよ、いっぱいお腹だったら。もう求める必要ないんですから。彼はお金を得た、地位を得た、けれどもイエスを見たい、全然違う性質の方です。全然生き方が違う人です。そんな人を見たいと思う。これは彼が地位によってもお金によっても得ることができなかった幸福、それによっては満たされない何かを感じているからこそ、ザーカイがわざわざ一軸桑の木に、主税人の頭がですよ、あのザーカイ様がですよ、登っていくんですよ。そこまでして見たいんです。聖書は伝道者の書でこう書いてるんですね。神は人の心の中に永遠を思いをお与えになった。金銭を愛する者は金銭に満足しない。人間がどうして地位とか富で満足がしきれないかというと、人間の心を一番根底にあるのは霊だというんですけれども、ここに永遠を思う思い、神への思いがどこかに誰にもあるんですね。これを当面幸福を満たすことによって、いろんな人生の満足を得られるだろうと言って人生はスタートしていくわけです。しかしある途中でそれを得たところで、こんなものだったんかなと思ってしまうんです。ザーカイはそういうことを実感したんですね。我々普通はですね、トップまでなかなか行きませんよね。その途中ですから、そこも感じないままで行くかもわからない。でも神様はトップに至らなくても、ある人生のいくつかの挫折やさまざまな出会いとかいろんなことを通して、これでいいかなと思ってしまうんです。そういう思いをお与えになるんです。神は人の心の中に永遠を思う思いをお与えになる。つまり一時的な、この世的なものだけでは満足できないんです。永遠を思う思いを与えられているからこそ、人はこの世の一時的な富や一時的な地位では満足できないものを人間持ってるんですね。あなたは人生もし満足だとしたら、問いたいんですが、何をもって満足しているとおっしゃいますか。いやあ、そんなことを先生に言われなくても私は結構人生満足してますとおっしゃいますか。だったら聞きたい、あなたは何をもって満足してるというんですか。仕事ですか。いつかなくなりますよ。お金ですか。山とお金を積んでも人の命も愛も希望も変えませんよ。地位ですか。地位を得るためにどんなに戦々恐々としますか。得たが最後、今度は終わりの身です。そういうことで満足するというのであれば、あなたの満足は儚いと言わざるを得ないと思いますよ。何をもって満足するのか。後でできますが、ザーカイは本当に悪どい人間です。問題の人間です。しかし問題の人間でありながら、誰にもある人間の問題を聖書は描こうとして、それは彼が成功者なのに 満たすことができない不満足の何かを感じているということなんです。第二の人間の問題は、人に囲まれているにもかかわらず愛されてないということの実感ですね。7節を見ると、最初のところではザーカイと出てくるんですけども、2節あたりでは。ところが、7節を見ると、人々が言う言葉が出てきます。これを見て、皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ザーカイ様と言ってないんです。所長とも言ってないんです。あの方は罪人のところに行って、罪人って誰ですか？ザーカイのことです。ザーカイのことを人々は、裏では罪人と呼んでたんです。ザーカイの前では、ザーカイ様、お頭、言ってたかもわかりませんね。しかし、裏に回って言うことは、罪人っていうことです。愛されないで生きているっていうのは辛いことです。自分が地位だとか、肩書きだとか、財力だとか、能力とかで評価されるこの地上の人生、それで満足している間はいいかもわかりませんが、正味の自分が分かってくることがあります。そしてその正味の自分を愛してもらえないっていうことを知ると、人は本当に死にたいとさえ思う時が出てくるんですね。出世を求めるのは何ですか？お金を求めるのは何ですか？みんな自分が立ち付けられたい、人々からチヤホヤされたいと思うがためでしょう。自分が満足したいと思うがためでしょう。その努力は並大抵では満たせないことをよく知っています。しかし自分をチヤホヤされるのは自分が地位があるから、お金がある間だけ、これを持っている間だけ、それがなくなったらと言って数え上げていったときに心寂しい思いをしていくんですね。地位を得たのに、富があるのに、裏で回って自分のことを言うのはあの罪人だと、それをどこかで聞いていくんですね。たまらない。田原町さんという歌人がいますが、寒いねと話しかければ寒いねと答える人のいる温かさ、寒いねと話しかければ寒いねと答える人のいる温かさ、たわいもない家の段々の言葉でしょう。でもここに幸せを感じますね。言葉のキャッチボールですか？寒いねって言われたら、寒いねって答える。本当やねって。そういう普通の自然の流れで会話が営まれているとき、家庭は幸せですよね。しかし寒いねと言って、とんでもないボールが返ってくる。キャッチボールにならない。激しい言葉が出てくる。そのときに幸せですか？幸せじゃないでしょ。幸福というのは条件ではなくて関係ですという題をつけているのはそういうことなんですよ。やっぱり関係が問題なんですね。どんな関係を作っているか。家で、職場で、学校で、サークルで、一体私はどういうものかということ。正味の自分を私は愛されているだろうか、正味の相手を私は愛しているだろうか、これは人が終生問わなければならない質問だと思います。自分という人間、その人間を愛されていないザーカイは、自分の正味の自分を罪人として呼ばれてしまっているこの現実にたまらない思いがあったんだと思いますね。第三の誰にもある人間の問題は、法律上罪人ではないのに罪で汚れているということです。 ザーカイは悪どい人間です。後でもできるように4倍にして返しますというくらいに踏んだくったわけです。ところが皆さん、ローマという国に支配されていたユダヤの国、ローマの直轄地でした。ですからローマ人は賢いから、ユダヤ人たちから税金を納めさせるのに、ローマ人が直接税を取り立てようとすると、ユダヤ人が誠の神に反する国だって言って反旗を翻すに違いない。そこでユダヤ人から人を雇って請負い制度にして、例えば1万円の税金を納めてくれればよろしい。 A さんから B さんから C さんから、 B さんは2万円、C さんからは5万円というように、税金を適当に請負い制度にして、あとはあなたの採択で適当にやってくれていい。すると、お金欲しい人は、ザーカイのように、わかりました。自分の知恵で、体格で、1万円のところ、5万円、4万円ぐらい、まあ、上手な話をして、あんた、こんだけ必要や、支払わないといけない、これもある、あれもある。ということで、むさぼり食っていくような仕事にしていったんですね。しかし、これはローマが許していることです。請負していることです。だから当時の法律上は問題ないんです。しかし良心がいたんですよ。あなたは社会的に犯罪者ではないかもわかりません。いや、キリスト教会においでになる方っていうのは大概真面目な人が多いです。だから社会的に見てどうだとかこうだとかいうことではないでしょう。しかし、あなたの良心においてはどうでしょう。ザーカイが今までついてきた、騙してきた嘘、適当にごまかしてきた言葉の一つ一つ、態度の一つ一つ、あるいは掴んではいけないお金も掴んできてしまった汚れた手、行ってはいけないその場所に行ってきたこの足、すべてが良心の痛みを感じるんですね。聖書はその前に、この世の法律で自分がどうだとこうだとか言うのではなくて、聖書を読むようになると、自分という人間が神の前にどういう人間であるかという心の鏡の前に立たされるんですね。その時に、あの人、この人ではなくて、この私は何者であるか。という、そういう創造者との関係において罪人だという思い、世間では自分のことを罪人というけれども、いや、世間ではない、私は神の前に罪人なんだという思いがどんどんどんどん大きくなっていくんですね。これが誰にもある人間の問題なんですね。皆さんも一つや二つは終わりじゃないですか。今人間の問題ということを言いましたが、あなたにも終わりだと思いますよ。外面をあなたは美しく整えているかもわかりません。社会的立場を持っているかもわかりません。しかしあなたは神と人との関係においてあなたは何者ですか。創造者との関係において私は一体何者ですか。ザーカイはそういうことにトップになってから考え出すんですね。それは人間が神によって作られたところの宿命のような思いでもあるんですね。聖書はそこを描いてるんです。さて、そのザーカイの姿を誰も愛してくれませんし、誰も名前を呼んでくれない、その中でたった一人だけ名前を呼んでくれた人がいるんです。ザーカイ、エリコの町、ルカの福音書の19章というと、24章でルカの福音書は終わりますから、もう後半も後半、これからエルサレムに近いエリコは、ですからもうちょっとすればエルサレムで、そしてその1週間は最後の週です。本当にイエス様にとっては緊迫した日々を送っていくことになるわけですが、それでもエリコの町をお通りになりました。 エリコの町を通られた理由は何ですか。それはひとえにこの両親の痛みを感じ始め、愛されていないその心の寂しさ、虚しさ、富によっても地位によっても満足をすることができない彼の思いを知ったゆえの、ザーカイに会いたい、ザーカイを救いたい、この思いがイエス様をしてエリコの町を通らせるんですね。正味の自分ということからお話をしてますけどね、正味の自分をどこかで人間やっぱり知ってほしいと思いますよね。そして愛してほしいと思うんですけどね、どうでしょう、正味の自分というのを知られることは恐ろしいことでもあるじゃないですか。あなたの本当に心のどん底で思っている思い、人への思い、神への思い、自分への思い、欲望、さまざまな汚れた思い、すべてを全部さらけ出され、それを知られるということは嬉しいことではないでしょう。恐ろしいことでしょう。じゃないです。イエス様はザーカイという名前を聞いてもいないのに知ってたんだ。それだけでイエスとは 何者であられるかということがわかります。ということはザーカイの全部を知ってるんです。全部を知るということは、家族だってね、壁を作ってる人がたくさんいるわけですよ。本当の自分を知ってるって、夫も知らない、妻も知らない、親も知らない、子供も知らないというところがあるでしょ。本当の自分なんて知られたらたまらないとどっかで思ってるんじゃないですか。それと人間は罪人なんです。そういう自分を知って愛してくれるって誰がいるんですか。イエスという方はそのザーカイ読んで言われました。ザーカイ、急いで降りていらっしゃい、私は今日あなたの家に泊まりたい。ザーカイは大喜びでイエスを迎えたとあります。イエス様の目、イエス様のお顔、イエス様の存在、イエス様の言葉、温かさ、すべてが彼を抱きかかえてくれるような思いの中で彼はイエス様の言葉を聞いたと思います。そして喜んでたんですね。先ほど両親の痛みと言いましたけれども、イエス様が十字架につけられる、あるいは裁判を受けるときに両手両足に犬釘を打たれた、頬は殴られた、唾をかけられた、茨の冠で頭を冠のごとくにされた、鞭を打たれたということが聖書に繰り返し繰り返しています。皆さん、あれは何のためですか。ザーカイが掴んではならない罪のためにイエス様はご自分の手を身の首を打たれて裁きを受けてくださったんです。ザーカイが行ってはならなかったはずの場所、その足の罪のためにイエス様は足を釘打たれたんです。語ってはならなかったはずの言葉を、その言葉の罪のためにイエス様は頬を打たれたんです。人々の人格も存在も無視してきたそのザーカイの罪のためにイエス様は唾をかけられたんです。ザーカイが抱いた良くない考え、意志、そのためにイエス様は茨の冠で頭を血を流されたんです。知っていただきたいんです。イエス様の十字架はそのようにしてザーカイの罪の身代わりであった。そして誰でも人間の問題があるとするならば、ザーカイを通して問題の人間ではなくて人間の問題を見るとするならば、あなたもまたザーカイと同じようにあなたの罪のために、手の罪のため、足の罪のため、言葉の罪のためにイエスは十字架にかかってあなたの裁き身代わりに引き受けてくださったんですよ。ザーカイはそのことが分かっていったんです。だから自分で、主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、 また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。なんと嬉しい、なんと温かい言葉でしょう。アブラハムのことはイスラエル民族の本家本元のところの特別の祝福の人の名前です。その子と言われた時に、自分のような罪人が約束の神の民の一員として見ていただいているのだ。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。そのようにイエス様はザーカイに語られたし、あなたにも語っていらっしゃるんですね。だからで聖書を読むときに2000年という隔たりはなくなるんです。あなたまたザーカイと同じではないけど、ザーカイの抱いた問題を一緒に読みながら体験しながらイエスと出会うんです。自分の本当の姿を知られたら誰も家族でさえも愛してくれないかもわからない。そんな自分をザーカイと呼び受け入れ、身代わりの裁きさえ受けて十字架で救いの道を開いてくださった、この方が救い主でなくて何と言うでしょう。イエス様はザーカイに急いでおいてきなさいと言われました。ザーカイは一つだけ遠い距離から見てたんですね。一軸桑の木で高みの天です。そこでこういう人言います。イエス様と自分との間に何か距離がある。距離を置いたところでイエスを見ている。いいお話なんだけど、自分との関わりもあるんだけど、だけどキリストを受け入れるなんてな、というある種の距離を置きながら礼拝においでになる方もいらっしゃいますか。だから降りてきなさい。今日私はあなたに泊まろうとしている。あなたと一緒に歩みたい。私を受け入れてもらいたい。私はあなたを救うために来た、救い主だ、そう語っていらっしゃいます。どうぞ今日あなたの救いの日でありますように、お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、今日ザーカイという人物、聖書の大変有名な人物の中にいた、ある意味では問題の人間でありますが、同時に彼の心を垣間見ますと、誰にもある人間の問題が浮き彫りにされていることを見たことでございます。主よ、成功者であるのに、獲得したのにもかかわらず満足できない、しきれない自分の心、人々はチヤホヤするかもわからないけれども、本当の自分を愛してはもらえない、そういう寂しさ、あるいはまたこの世の法律上問題はないかもわからないけれども、神の御前に良心の痛みを感じている、そういう問題を今日ご一緒に考えたことでございます。しかしよ、あなたはザーカイと親しく読んで、ザーカイを救うためにエリコの町をお通りになって、ザーカイに目を留めて声をかけてくださいます。私たちもザーカイと同じように大喜びでイエス様のもとに行ってイエス様をお迎えしたく願います。今日お一人お一人に救いが実現しますように、またこの素晴らしい救いを何とかして多くの人に提供していくことができますように、幸福が条件を満たすことではなくて神と人との関係にあること、どうぞそれを知って真の幸福をお話ししていくことができますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りします。